皆様こんにちは、今日も15分ヒゲイヤ恵子がお届けします。ヒゲイヤ恵子の知ってる予防美学です。今日はねお話すごい面白いテーマでお話をしようと思います。本当につい先日私どもの顧問医学博士の澤田祐介先生の合宿セミナーをね、しまして、その報告とか、まとめみたいなものを今日お届けしようと思います。いつもこの私の収録を聞いてくださっているラジオカフェの時岡浩二さん、澤田先生もここにゲスト出演をしていただいたことがあるんですけれども、そういった流れで澤田先生の合宿セミナーに今回参加してくださいまして、なんと今日は初体験の時岡さんと共演ということで、時岡さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
前半ちょっとね、私が、どういった話だったのかというまとめをして、で、後半、時岡さんに、今回の感想みたいなものをね、お話しいただければというふうに思います。今回の澤田祐介先生の合宿は、本当に緑の眩しい初夏の平山家、平山荘というところでね、してきました。テーマは般若心経を読み解くというテーマだったんですけれども、さあどういった内容だったんでしょうかっていうことなんですね。般若心経、皆さんは覚えてらっしゃる方も覚えてらっしゃらない方も、でもなんとなくどういうお経かっていうことはご存知だと思いますが、これの解説本というのはね、本屋さんにたくさん出てると思います。哲学者の方だとか宗教の方だとか、作家さんがいろいろ出されてると思うんですが、今回の合宿の澤田先生の視点はちょっとねそことは違って、非常に面白い視点でお話をしていただきました。まず般若心経というのはねお経ではないっていうふうにねいうことを聞いて、一種の言ったら真言マントラって皆さんご存知でしょうか。南無法蓮華経とかオンコロコロセンダリマトウギスワカタとか、いろんな真言がありますけれども、その一つの真言だっていうふうにねおっしゃったんですね。じゃあどんな真言かっていうことなんですけれども、その前に先生がそのセミナーのテーマとして、前提としてお話になったのが、この般若心経を解き明かしていく上で先生自身の前提とされたことがね3つあるんですね。まず一つはこの今見えているその現実だと思っているこの世界とは全く異なる世界が同時に、ね、別のところにあるんじゃなしに違う、この同時に今ここに実在しているっていうことがまず一つ目の先生の澤田先生の前提で、二つ目その異なる世界とこの私たちが今実際に体験している現実世界をつないでいる、そこには必ず通路もしくはその案内をしてくれる水先案内人という人が存在する、そういう、異なる世界のこう紹介をしてくださる方が必ずいるっていうのがまず2つ目ですね。で最後3つ目が、私たち普段はそういった異なる世界のことを見たり感じたりはできないのかもしれないんだけれども、我々はみんな死んだらその異なる世界に移動して存在し続けていくんですよっていう、この大きな3つのね前提を皆さんのね心の内にちょっと今日置いていただいて、今回のその般若心経のテーマを聞いていただければと思います。そういったことで般若心経いろんな解説があるんですけれども、要するにその異なった世界、いわゆるその五次元世界、あるいは五次元以上の世界があるのかどうか私はわからないですけれども、三次元の世界っていうのは私たちのね、縦、横、高さ、奥行きか、その三次元ですよね。で、それに時間が加わると四次元世界になるんですけれども、そこが私たちがいつも体験している現実世界ということなんですけれども、異なる世界というのはそれとは次元の違う五次元以上の世界があるよという、それがいわゆる異次元、あるいは目に見えない世界、あるいは死後の世界、いろんな表現ができると思います。でその中で、このお経、般若心経は非常に短いお経とはいえお経なんですけれども、その中でね、やっぱりその最後の部分で、皆さんもよくここはね、ご存知かと思うんですけれども、ギャーテーギャーテー、ハラギャーテー、ハラソーギャーテー、ボジーソワカー、般若心経って終わるんですけどね、そのギャーテーギャーテーのところが、すごくその、そのまま、どういうのか、 真言、マントラになってるよっていうことなんですけれども、まあ、それがその今回の長田先生の、まあ、一番の要のところなんですけれども、その5次元の特徴をこの最後の部分で解き明かしていて、そしてその私たちには感じたり見ることのできないその異次元の霊界の世界のことを、というのかな、解いているのがこの般若心経だというようなことだったんですね。ざっくりとまとめてみましたが、どうでしょう、時岡さん。うん、こんな感じでしたよね。いかがですか。
そうですね。ね、うん、なかなか難しいですね。言葉でこういうのがね。
まとめるの難しい。
そうですね。
だから15分の番組内で私が一人こうまとめて感想を言っても始まらんなと思ったので、急遽ね、はい、時岡さんにお願いしたんですが、一緒の場でそういうふうに聞いていただいて、それぞれの感じ方は違うと思うんですけれども、まあ、今言ったその澤田先生が置かれた3つの前提っていうことを念頭に置いた上で、まあ、今回時岡さんがどのように、な感想を持たれたか、ぜひお聞きしたいなって、私も非常に個人的に興味があります。4時間というね、長いお話だったんですけれども、本当にあっという間の時間で、中身が濃かったというか、それだけ私たちも、うん、時間的にも、まあ、相対的な時間の観念と言いますけれども、時間のこう感覚をちょっと超えてしまったような異次元に澤田先生に連れて行っていただいたなっていうような気がしています。ちょっとね、時岡さん、頭の中を整理していただくために1分間ちょっと音楽を聴いていただいて、後半時岡さんにね、感想をお任せしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは少し音楽を聴いてください。はい、それでは時岡さん。
はい、どうでしたか。時岡です、どうも。
はい、お願いします。
そうですね、まあ、今回般若心経が勉強できるということで、
はい、
まあ、なんか最近たまたまなんですけどね、そういう、うん、般若心経に、興味がちょっとあって、うん、これはいい機会だなと思ってね、参加させていただいたんですけども、うん、
はい、
割と般若心経って僕コンビニでなんか般若心経、ポケット般若心経って本があったんですよ。
売ってるんですか。
あ、そうなんですよ。はい、で、あ、なんか面白いなと思って、はい、ちょっと買って読んでみたら、はい、面白かったんで、
うん、
まあ、すごく簡単に説明したって、もうちょっとこうなんか専門的に、教えていただけるとどうなんかなと思ってね、
はい、
澤田先生の、楽しみに講座セミナーに行ってみたんですけども、はい、
想像されたのとどうでした。
そうですね、やっぱり奥が深いので、なんか本当に4時間とかっていうのでもあっという間に、うん、過ぎたなと思うんですけど、もともと僕も仏教とかね、興味がありまして、まあ、実はうち の, おじいさんとかおじさんはお寺、まあ、家系というか ね、
それ、はい、お聞きしてびっくりしたんです
けど、僕はそうではないんですけど、はい、よく顔がここがそうなんでお坊さんですかって間違えるんです。
そう、お坊さんっぽいですけどね。
実はうちは法華宗なんですけど、
あ、そうなんですか。
まあ、お経も覚えてないし、ということで、まあ、でもなんかなんとなく興味があるんですよね、
はい。
で、まあ、今回は般若心経、暗記するっていうのが
事前の、ね、そうでしたね、宿題でしたね、
宿題もありましたので、はい、まあ、この際にお経をちょっと暗記するっていうのもやってみようかなと思って、それも一つのこう面白い、ね、
う
ん、体験に、
そうですね、
なりましたね、
はい。
で、まあ、般若心経っていうのはすごく、お経というか、まあ、仏教の中の一般的な経典で、
うん、
いわゆるほとんどの宗派のがそれを使っているということだということで、ね、
はいはい、
お聞きしたんで、それも面白かったんですけど、うん、まあ、非常に普遍的なものがいろいろ含まれているお経なんで、そのいろんな宗派で使われてて、
はい、
うん、るということみたいですよね、
う
ん、
そうですね、一番その心に残ったところっていうか、あ、すごいショック受けたなんてことはなかったですか。
そうですね、うん、まあ、いろいろね、あったんですけど、
うん、
結構やっぱり空っていう空っていうですよね、
はいはい、
文字が、ね、まあ、たくさん出てくるっていうことで、特徴が あるんだろうなというふうにはすごく思ってたんですけど、
はい、
まあ、このやっぱ空の思想が般若心経の、まあ、特徴、
うん、
のようで、まあ、空っていう字が、うん、7回、出てきて、無っていう字が21回出てきてっていうね、話を、 ありましたね。
そうですよね、はい。
で、まあ、仏教には小乗仏教と大乗仏教というのが、ね、はい、あるということも勉強させていただいたんですけど、
はいはい、
まあ、その小乗仏教のいろんな思想をですね、
はい、
この空というものはまあ否定して、はい、それからまたこう、ね、
うん、
新しいものを生み出していこうという、
うん、
ようなことで、空というのは本当にね、
うん、
漢字はシンプルなんですけど、難しいなっていう、ことをですね、まあ、先生 の、 お話の中でその、空っていうものをちょっとまあ説明する、
はい、
説明の方法として、
はい、
コップの中に、
うん、
まあ、水がない状態、
はい、
水を入れる容器が空の状態を、
はい、
仮定すると、
うん、
容器には水の無があるという、
うん、
そういう、そういうお話を ね、
ね、
ちょっと聞きまして、
はい、
あ、そっか、なるほどって、うん、そういう考え方も水の無があるっていう、
ね、無があるっていうのね、
ね、
う
ん
う
ん、そういうことも空の中の、
ね、
自分なんかなとかね、
うん、
思って、ちょこっとなんか納得したところがありましたね。
あ、そうですか、はい、
でも非常に難しい、なかなか難しい。
空と無はね、イコールではないっていうね、ところもあって、
あ、そういう話もね、うん、ありましたね。
それが一番わかりやすいのが、口、私たちの体の口っていうのを見たときに、口ってどこって刺しても、刺してるとこは唇であったり、歯であったり、そうなんだけど、口って実体はないんだけど、ちゃんと機能としては口っていうのがあるんだよって、それをね、空と無というのを考えるのにちょっと言われた。私はそれもすごく納得できたかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、そういう空の世界っていうのはそういういろいろ説かれてますけれども、そこの世界につながっていく、そういったことが実際にあるんだよっていうことにつながっていくための、呪文がこの般若心経であるっていうことだったんですけれども、私自身はその般若心経マントラ言葉ということにね、すごくやっぱりいろんなパワーがあるんだなということを今回改めて思いました。考えてみれば聖書も一緒で、聖書の最初はね、言葉が、まず言葉があったっていう言葉で始まるんですけれどもね、なのでやっぱり言葉のうちに命があって、そして、言葉によって全てのものがなっていくっていうようなことを考えると、毎日この呪文般若心経を唱える意味があるのかなっていうことも考えました。まあ、せっかくね、一生懸命覚えましたので、時岡さん、これから朝晩般若心経をあげて、
そうですね、うん、実際に使っていきたいですね。
そうですよね、やっぱりそういう空の世界につながれる私たちであったらいいかなっていうふうに思います。また次回ね、いろいろなとこにも時岡さん来ていただくと思うので、また共演よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
今日は般若心経のことをちらっとだけお話ししてみました。ではまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。